石川信夫君。
ありがとうございます。
今、市長から、答弁いただいたんですけれども、国とか県とか、そういう補助金も使いながら、それをきちんと丁寧に使いながら、もちろん予算編成っていうのはされていくんだと思うんですけれども、私が自立したっていうので、ごめんなさい、大変温かい、心温まるような、大切にしている部分というのはすごく伝わってきたんですけれども、財政の部分でちょっと私、今回は質問させていただいたものですから、市民の皆様に公開されているっていうのはこれだと思うんですね。で、私、これ見たときに、やっぱりいっぱい一般会計予算額っていうのは258億だと、で、実質財源っていうのは123億、これ見たときに、自立っていうのは、実質財源で258億円あることが自立じゃないかと思うんです。逆に言えば、123億しか実質財源がなければ、一般会計の予算額っていうのは、123億になるのが自立ということなんじゃないかなっていうふうに、市民の目線ではそういうふうになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そこら辺の考え方っていうのは間違っているでしょうか。お聞きします。
広瀬市長。
間違っているというあれじゃなくて、一時、よく地方財政というと、3割自治って言われた部分がありまして、ご記憶にもあるんじゃないかと思うんですけれども、当然ながら、われわれはこの地域に住んで仕事をしている中においても、当然、地方に納める税金と、国に納める税金っていうのがあるのと同じように、われわれも交付税措置を受けるという形で動いています。今議員がおっしゃられるように財源がすべてということになれば、当然ながらこれは不交付団体を指し示すものでありまして、例えばこの栃木県でいうと、上の川だけかな、宇都宮と上の川、こういったところは自主財源のみでできるという話になっているんですけれども、我々の方にしてみれば、当然、いろんなところで仕事をしながら、国にもお金を納めているという状況で言っていますから、今の状況の中で、しっかりと回っていること、借金が増えていかないでしっかりと維持できるという体制がある意味自立した自治体というふうに捉えてもいいのではないかというふうに考えています。
石川信夫君。
はい、ありがとうございます。この依存財源の部分なんですけれども、結局、私は国が赤字でなければ、いいと思うんです。黒字でそれを市に回しているんであれば、何の問題もないと思うんです。ただ、もう今年も決算では1000兆円を上回っていくと、で先ほど市長から2025年には、黒字化していきたいっていうふうな、多分目標は持ってるんですけど、2% の経済成長を見込んでも、黒字にはなっていかないというふうにもう言われています。この中で、こういったことがもう何十年も続いている中で、国から、親からですね、お金をもらいながら、子どもは運営をしていったわけなんですけども、やっぱり長い年月の中で、やはりこれはおかしいと。これはやっぱり国がこれだけ財政赤字が毎年増えていってるのに、子供である私たちがそのお金を使って行っていくっていうのは、これは私はちょっとどこかでやはり考えなきゃいけないかったんではないかなっていうふうには思うんです。もう何十年もこういう状態が日本は続いてるわけです。私はトップクラス、皆さんがやっぱり市長のことは認めてくださっているんで、市長だからこそ、健全財政っていうのができるんだと思うんで、私は国に太いパイプを持っている市長であれば、きちんとそこら辺自分たちの実質財源でやって、安倍首相とは言いませんけども、国の国会議員さんに、うちはこれだけできちんこれだけきちんとやってるよと、黒字財政やってるよと、無借金経営やってるっていうことをやはり言って、国に対して訂正を求める、そのぐらい今やんなければ、私は日本はどうなっていくのか、大変憂いているところでございます。答弁をお願いいたします。
広瀬市長。
はい、まあ、確かに、国としては非常に苦しい状況になっている、まあ、そういったところに我々地方としても、まあ、こういった部分についての予算をくれという話はしっかりとやっています。ただそれが赤字財政を助長しているのではないかと言われれば、ある一部分そういったこともあるのかもしれませんが、ただ本質として我々は下野市民であると同時に栃木県民であり日本国民である、このことをしっかりとわきまえた中で、各自治体単位自治体がそれぞれの施策を展開している状況にあると思っています。国においての財政再建に対しては、まあ、さまざまな議論があろうかと思いますが、単純に言いますと災害が発生したところに対してはもうすぐに災害対応をしなくてはならない、こういった部分に対してじゃあ財政措置をといったときに、各単位自治体では背負いきれない財政規模で出動という場合には当然ながら国に頼るしかない、そういった部分を考えていったときに果たしてどういう状況になっていくのか、まあ、ある意味ちゃんとその役割分担の中で我々もやっておりますし、またこう言っては何なんですけれども、市にそぐわない市にそぐわない以上の要求を県や国にしているつもりもないんですね。ですから我々としてはこうやっていく行きたいし、こうやることが今県や国がある意味地方に望んでいる姿ではないかというものに対してしっかりと沿っていっている状況であるというふうに考えています。地方創生事業、国がこうやって地域を地方を活性化させていく、じゃあ我々はこういった事業をやりたいと思っていた、ちょうどそこに合致したものがあった、それについてじゃあ国の方に予算を要望する、そういった形で今動いております。ですからこういった部分について他に、まあ赤字体質の国がどうのというよりは、今まで背負ってきてしまった赤字の利払いから何からが非常に難しい中で動いているところに対しては我々も、話をしていきたいとは思いますが、やはりどうしても自分の自治体でこういうことをやっていきたい、でその要望に対して国に対してはお願いをするというこの動き方というのにはあまり変わりはないのかなというふうに思っております。
石川信夫君。
まあ、あんまり国のことを言ってはいけないんだと思うんですけども、私が思うのに安倍首相が目指しているのっていうのは欧米北欧型の福祉国家を目指されているんだと思うんですよね。だからどんどんどんどんお金がいただいた税金をばらまいていくっていうふうな、こう感じになっていってるのかなっていうふうに思うんですけど、市としてはその辺は市長としてはこう市ではどういう、どうしても扶助費っていうのは増えていく傾向にはあると思うんです。だけどその辺でこう取捨選択って市長がよくおっしゃってます。事業の重点化、取捨選択をしていくんだって、そうしないと財政の健全化はできないんだっていうふうにおっしゃってくださってるんで、この取捨選択の部分、どこを基準にしてこの取捨選択をしていくのか、要するに全て 100% 答えられるわけじゃないです。厳しく市民に対して言わなきゃならない時もあると思うんですけど、私はそういうどういうふうな方向をこう見据えて取捨選択をしていくのか、その辺のところもしお聞かせいただけたらありがたいなと思います。
広瀬市長。
非常に抽象的で難しい質問かと思うんですけれども、国の在り方としては、私が言うのもなんですけれども、日本という国を全体的に見た中で全体的な話としてこういった施策が 日本という国では必要であろうというそういう方針を立てるわけですね。それが骨太の方針であったりという言葉に変わってきます。そしてその中において今度は下野市としては我々はどういった形の町を作っていきたい、じゃあその方針の中のどの位置づけにあるものが我々の市に合ったものであるかっていうのを一生懸命探して、そこでの補助があるかないか、または方針として将来的にこういった部分でいくことが国も県も市も同じ方向を向いてしっかりとやっていく、それがすなわち住民の幸せにつながるもんだという位置づけの中で動いていってるわけです。ですから我々は無駄にっていう言葉はあれなんです、語弊がありますけれども、借金を増やすとかという意味づけではなくて、必要と思われる事業に対して予算を振り分けていく。ただ今までの行政の中で厳しかった部分、じゃあ下野市が何で誕生したのか、そうすると同じような規模の町、これが合併することによって合理化することができる。じゃあ合理化する部分で財政的に今まで必要だった部分が少し人数も減らすことができる、またいろいろ必要経費でかかっている部分が2つが1つになることで1つで済む、こういった工夫をすることで一つ一つ無駄をなくすといってはあれですけれども、今までちょっとタラタラ垂れてた水道の蛇口をきっちり締めることができるような状況に持っていくという形になっていくんだというふうに考えています。ただこれは国があって初めて地域もある、しかし地域があって初めて国が成り立つという部分もありますので、国に対して我々がという部分よりは我々地方はこういった町づくりを望んでいるんだということを伝えて、あとはそれは国の方の大きな範疇の中で考えていただくしかないのかなというふうに考えております。
石川信夫君。
はい、ありがとうございます。最後に、質問させていただきます。私がこの質問をさせていただいたのは、最終的にこう内部留保をすることによって、減税の道を開いていってほしいというふうに思うんです。で、今、皆さんの給料の3分の1は社会保険料も含めて税金で引かれていっています。本当に市民は使えるお金、少なくなってきているんです。これ、市長もよく商人の気持ちは分かると思うんですけど、本当に物が売れなくなってきてるんです。消費税の問題もあるんですけども、だから私は市民の財布っていうのは一つなんですよね。だからそこから何税を引かれても残るお金がいくらあるかによって使えるお金が決まってくるんで、私はできればこの下野市において、名古屋市長が川村市長がずいぶん前に市民税の減税をされましたよね。すごい私たちも注目してすごいっていうふうに思ったんですけど、私は下野市でぜひその実践をしていただきたい、モデルを作っていただきたいと思う。そうしたら私は下で市長にテレビに出ていただいて、本当に言って出ていただいてもいいと思います。そうしたら本当にみんなこの下野市っていうのは素晴らしいって言って、たくさん人が集まってくると思うんです。人口の増もできると思うんです。私はできればそういった内部留保をしていきながら、黒字化していって、市民税であるとか、固定資産税であるとか、国民健康保険税であるとか、そういうものがこう減税になっていく道がもし開けていけばいいなというふうに思っています。もしそこのところで市長がそういう考えがもし終わりであれば、できれば私は今回この質問させていただいたのは、そこの部分まで踏み込んでいけたらなというふうには思ってはいるんです。やはり今市民は減税というのは望んでいると思います。今本当に苦しいと思います。ぜひその辺までこう考えにあるかどうかだけお聞きしたいと思います。
広瀬市長。
大変重要なご質疑だと思っております。 ただ一つだけ、思っていただきたいのは、我々が作っている内部留保、まあ内部留保って、これ内部留保って言っちゃいけない基金なんですけれども、基金は将来必要とされるものとして基金を持っております。減税をする云々ではなくて、でじゃあ減税をと考える場合には、これ当然なんですけども、もうやっていたものをなくせばその部分の費用はなくなりますから、この取捨選択、最終的にはこの取捨選択になると思うんです。ですから今現在我々が受けている行政サービスを、じゃあどっかを切ってなくすという部分が一番減税に近いんですけども、ただこれは多くの住民の方は望んでないと思うんですね。ですからここでどういうふうにか工夫をした中で、要は費用がかからないサービス形態に変えていって、言ってみれば商売で言えばコストを下げた部分、品物を安くするというものと同じような、こういった創意工夫をしていかなくてはならないんだというふうに考えています。今下野市は合併をして、ある意味ここのところまで来たところにおいては、ここはしっかりとできてきたと思います。基金もしっかりと造成をしてきたし、また職員も、まあ、こういったあれですけども、ちょっと限界かなと今自分自身は思ってるんですけども、460名で合併をした時の職員が今は380名台になってる。こういう状況の中でもいろんな工夫をしながらやっていっている。ただ今度は今我々が抱えている問題は、先ほどからも話しているように少子高齢化なんです。そうすると扶助費っていうのは当然ながらどんどんどんどん増えていく。こういったものをどこで抑えるか、抑えるかというよりも、要は言ってみればお互いにどういうふうに工夫をしながら、その扶助費が増える部分を抑え、まあ下げるというか高止まりのまんまになってしまうかもしれないけど、そこにかかんないような形を取っていくか、言ってみれば老老介護であったり地域でみんなで見守りシステムをもっともっと充実させていこう、そういう形で、要は行政サービスの新たな投資ではなくて、地域の皆さんと共に労働の中でまちづくりをしていく、その大きな段階に今入っていると思います。ですからこの部分に住民の皆様や市民の皆様に同感をいただければ、しっかりとした財政体質の中での下野市は運営をしていけるんではないかというふうに考えております。
石川信夫君。
ありがとうございます。扶助費っていうのは本当に難しいと思うんですけれども、私の考えだけちょっと述べさせていただくとするならば、やはりその人の自助努力っていうのを阻害するようなまで与える必要はあるのかなっていう部分は最後に言わせていただければなというふうに思います。すべての方々に市民に応えていきたいっていう市長の気持ちはすごくよくわかります。だけどやはりどこかで切るべきものは切らなければ、やっぱり財政赤字っていうのは、きちんとした財政運営っていうのはできないんじゃないかなというふうに思うんですね。以上をもちまして、私の質問とさせていただきます。本当にありがとうございました。